特集1、困った時はお互い様、4ページ。私たちが暮らす生駒には、障害のある人を支える多くのボランティアが活動しています。障害のある人たちを手助けするには、特別な資格や知識が必要だと思われがち。ですが、それらがなくてもできることはたくさんあります。市内で活動するボランティアの声から、私たちができる一歩を探してみませんか。みんなと料理をするボランティア。誰かサラダ取り分けてください。ソース開けるよ。キッチンで慌ただしく作業が行われています。ここは精神に障害のある人たちの憩いの場、コスモール生駒。お昼になると利用者の皆さんによる昼食作りが行われます。この日のメニューはデミグラスオムライスとサラダ。利用者がその日に食べたいメニューを出し合い、多数決で決定します。ボランティアといっても、利用者の皆さんと一緒に料理を作っておしゃべりしながら食べているだけなんです。と話すのは、同施設で昼食作りのボランティアを行う市宗博子さん。月2回、材料の買い出しや調理、片付けなどをサポートしています。受け入れてくれるから続けられる。活動を始めたのは昨年の春。定年退職を迎え、職場と家庭以外の世界を知りたいと思い、ボランティア団体などの情報を提供している市民活動推進センターララポートに足を運びました。70以上の団体の中から興味のある3団体を選定。その中にコスモール生駒がありました。実はどんな活動をするのかわからないままコスモールに来たんです。精神に障害のある人が集まる施設ということは紹介文で知ったんですが、障害に関する知識もないし、障害のある人と関わったこともありません。自分にできることがあるのか、何ができるのかもわからないまま飛び込んでみたんです。利用者に受け入れてもらえるか緊張しながら迎えた初日。その心配が吹き飛ぶぐらい、暖かく迎えられました。コスモールは利用者の皆さんの自主性を大事にしている場所。だから私は皆さんの調理の合間に洗い物をしたり、下準備をしたりしているだけなんです。ここにはお手伝いとして来ていますが、初めて作る料理は利用者さんに聞きながら作ることもあって、教わることも助けてもらうことも多いんですよ。そんな私でも受け入れてくださっているので、活動を続けられています。写真が4枚あります。1、利用者と調理する市宗さん。サラダとオムライスを同時進行で調理中。2、調理の合間も和気あいあい。どんな味付けにするか意見を出し合います。3. お昼ご飯の出来上がり。4. 調理後は利用者とおしゃべりしながらランチタイム。写真終わり。障害のある人が困っていたら、ご存知ですか？ヘルプカード。障害のある人の中には困っていることを周りに伝えられない人がいます。ヘルプカードは、緊急時に周囲へ助けを求めやすくするもの。カードを持った人が困っているところを見かけたら、何かできることはありますか？と積極的に声をかけましょう。事情が伝わらない場合は、カードの裏面や中身を読み、記載された方法で支援してください。ヘルプカードを配布します。対象。各障害者手帳か、障害福祉サービスなどの受給者証を持つ生駒市民。配布場所、障害福祉課、 生駒市社会福祉協議会、福祉センター、各生活支援センター、風車、あけび、コスモール生駒、アスナロ。配布方法、直接各窓口で配布。数に限りがあるので早めにお越しください。市内でボランティア活動をする3人に聞いた。私たち、できることを実践しています。やまびこネットワーク代表、清水康之さん。街で楽しく過ごすのに、障害の有無は関係ない。知的障害のある人の自立支援を行う施設、風車が会場となる地域のお祭り、いこいこ祭りの実行委員会に参加。チラシやポスター配布などのお手伝いをしています。私たちやまびこネットワークは、風車を含む一部小学校区を笑顔で生き生き暮らせる街にするため、日々活動中。だから、障害の有無にかかわらず、同じ街で暮らす者同士が楽しく過ごせるいこいこ祭りには、喜んで協力しています。今後も、風車の利用者や地域の子ども会などが連携したイベントを計画中なんですよ。川瀬よしえさん、週一日、自分のペースで楽しみながら活動。障害のある人への就労支援を行う工房ゆいで、利用者の皆さんと紙すきや内職のボランティアをしています。作業は毎回変わりますが、簡単なものが多いので安心。週に一回、自分の都合に合わせてのんびり活動しています。以前は、ふとした一言で相手を傷つけてしまうのでは、とボランティアするのをためらっていたんです。でも、スタッフの方に、100人いたら100通りの性格があるように、何が原因で傷つくかは、人によって異なる。だから、普通に接してくれたらいいんですよ。と言われ、心が軽くなりました。今では、生活の一部と感じるほど、利用者さんとの作業を楽しんでいます。亀川安之助さん、可能性を信じて、新しい環境に飛び込んでみる。体に障害のある人の支援施設、あけびの職員に誘われて、同施設を利用する子どもへ、折り紙や工作のサポートなどをしています。誘われた当時は高校1年生。もともとボランティアに興味がなかったことに加え、学生の自分が役に立てるのか、利用者とうまく意思疎通できるか不安でした。でも、自分の知らない世界を知れるかも、と思い切って、始めてみたんです。皆さん、心よく歓迎してくれたり、夏休みしか手伝えない自分のことを、利用者さんが翌年も覚えていてくれたりして、嬉しかったですね。生活環境や世代の異なる人たちと出会えて、自分の視野が広がりました。できることを生かしたい。できることを増やしたい。はじめの一歩を踏み出そう。学ぶ、様々な障害を知り、接し方を学ぼう。アイサポーター養成講座、約90分。障害の特性や必要な配慮などを理解して、障害のある人を手助けするアイサポーター。困っている時にちょっとした手助けをする意欲があれば、誰でもなることができます。対象、8人以上の参加者を集められるグループ、団体。費用、無料。日程、場所など、詳しくは障害福祉課と相談してください。アイサポーターは、ハート型を2つ重ねたバッジが目印です。問い合わせ、障害福祉課、内線795。学ぶ、手や音声、文字や点字を使って情報を届けよう。福祉センターの4つの養成講座。主に 視覚や聴覚に障害のある人に情報を伝える方法を学ぶ講座を開講しています。どれも基礎から学べるので初心者でも大丈夫。受講生の募集は随時広報生駒町でお知らせします。 1. 手を使って会話しよう手話方志院養成講座。聴覚に障害がある人と手話で日常会話ができるようになることを目指します。 2. 音声を文字に書いて伝える聞こえのサポーター講座。聴覚障害について理解し書いて伝える筆記ボランティアを養成。 3. 情報を音声で届けよう音訳講習会。視覚障害のある人に文章などを音声にして伝える朗読ボランティアを養成。 4. 言葉や文字を点字に変換点訳講習会。点字の基礎知識を学び図書や広報などの点訳を行うボランティアを養成。以上、問い合わせ、福祉センター、電話 0743-730700。 実践、得意なことを生かそう、やってみよう、ボランティア活動、小物作りなどのお手伝い、障害のある人とイベントを楽しむ、など、ボランティアの形は様々。何かしたいけど、何ができるかわからない、という人や、得意をどこかで活かしたい、という人は、市民活動推進センター、ララポートに相談してください。あなたに合ったボランティア活動を提案します。専門のコーディネーターが相談に乗ります。問い合わせ。市民活動推進センターララポート、電話 0743-756000。 インタビュー、みんなが住みやすい街になるために、障害福祉課長桑田明俊さん。暮らしやすさに必要な合理的配慮。障害者差別解消法が施行されて約1年半。この法律では、自治体や会社などに、障害を理由とした差別を禁じ、合理的配慮の提供が定められています。しかし、内閣府の調査では、約 77% の人が、障害者差別解消法を知らないと回答。まだまだ法律は浸透していません。合理的配慮の提供とは、例えば、買い物をしているとき、手を伸ばしても届かない位置にある商品を代わりに取って渡すなど、できる範囲で求めに応じた対応をすること。これは、障害の有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい街になるために大事なことです。難しく考えず、できることを。障害のある人と関わるとき、どんな言葉をかけたらいいのだろう、相手がパニックになったらどうしよう、など不安に感じる人が多いのではないでしょうか。身体、知的、精神、発達などの障害は特性が多岐にわたるため、対応方法はそれぞれ異なります。しかし、そこで難しく考えすぎて、関わることをやめないでほしいんです。障害のある人には、おしゃべりが好きな人や苦手な人、誰かといたい人、一人が好きな人など、様々な人がいます。このように、いろんな個性があることは、障害のない人も同じ。街で障害のある人を見かけたら、助けてあげないと、と思うのではなく、困っていそうなら、お手伝いできることはありますか?と声をかけるだけでいいんです。困りごとは人それぞれなので、断られても気にする必要はありません。些細な行動が大きな助けに。市内で活動中のボランティアの皆さんは、全員が専門の知識を持っているわけではありません。 空いた時間を使い、できる範囲で活動している人がたくさんいます。ボランティアと聞くと、難しいことをしていると思うかもしれませんが、自分のできる小さなことが、助けになることも多いんです。そのことを心に留めておいてください。あなたのできる小さな一歩が、大きな力の始まりです。問い合わせ、障害福祉課、電話、074374-1111、内線、795。